全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番。主の祈り、アーメンのみご一緒ください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌21番。いたします。あなたの御恵みのうちに一週間を過ごし、ここにまた新たな聖日を迎えることができましたことを感謝いたします。聖日ごとに御前に出まして、私ども十字架の前に己の罪の深さを思います。あなたに対する無関心、あなたの恵みに対する感謝のないこと、あなたの正しい掟を熱心に守ろうとしないこと、聖書に親しまない生活、そして祈りの少ない生活を懺悔いたします。あなたはそういうものをも顧みたもうて、耐え難き困難に合わせることなく導いてくださいますことを感謝いたします。あなたが私どもと共にいてくださるという信仰は、私どもに誠に平安を与え、安らかな思いに満たしてくれるものでございますけれども、 私どもはまたそれに慣れて、その恵みを忘れ、これに応えようとしない生活をしておりますことを申し訳なく存じます。あなたが私どもに求めたもうことは、本来到底人間が応ええない大いなることであり、また厳しいことであり、強いことでございますけれども、ただただ主の恩憐れみのゆえに、このこともまた与えられてあることを感謝いたします。あなたのこのような憐れみを、願わくは忘れることなく心してこのことに思い入れ、また熱心に励む生活をすることができますよう導きたまえ、一人一人与えられておりますところで、与えられておりますわざを熱心に励み、その生活を通してあなたの栄を表すことができますよう導きたまえ、あなたによって与えられております家庭や職場や学びやなど、それぞれの生活の場において、あなたの祝福を感謝し、またそれに応える生活をすることができますよう導きたまえ、やがて来たるべき私どもの終わりの時に備えて、日ごとの生活がただ目先のことや地上のことのみにとらわれることがありませんように助けたまえ、ことに試練の中にありますものを顧み助けたまえ、教会につながる一人一人がまた一週間の間、あなたの祝福を感謝し、あなたの正しさを思いつつ、熱心に御国への旅路をたどっていくことができますよう導きたまえ、この日の礼拝がまことに御心にかないますものとなるために、御霊の御導きを祈ります。教会に仕える伝道者、牧者がどうぞ新たに起こされますように導きたまえ、なお広がり続ける疫病のゆえに苦悩している多くの人々を、また救援のために労する人々を、なお助け守りたまえ、今週西東京教区の覚える新生教会の上に御顧みを与えたまえ、これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第29章8節から14節、旧約1230ページ、エレミア書第29章8節から。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなたたちのいるところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの見た夢に従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの預言をしているからである。私は彼らを使わしてはいないと 主は言われる。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。と主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す、と主は言われる。新約聖書、ルカによる福音書、第21章、5節から19節。新約151ページ。ルカによる福音書、第21章、5節から。ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても、怯えてはならない。こういうことが、まず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それは、あなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、 友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。そこまで。エルサレム神殿、それは大層立派な神殿であったそうです。巨大な岩石が見事に成形され、隙間なく高く積み上げられて神殿の本体が作られておりました。その内壁や立派な柱には美しい彫り物がなされ、そして一面金で覆われていたそうです。日中太陽の光が降り注ぐと、その金の一面の金に反射してもう眩しくて目を細めなくてはいけないほどであったとあります。この神殿は皆にとって自慢の神殿であり、自分たちの誇りでありました。今風に言うなら、自分たちのアイデンティティ、自分たちは神の民だという自負を支える拠り所でありました。そしてみんなはこの神殿はいつまでも、それこそ常しえにあり続けるのだと思っていたのであります。ところが、そうやって何か嬉しそうにこの神殿を見上げては惚れ惚れとして語っている人々に向かって、主イエスはまるで冷水を浴びせかけるように、この立派な神殿が徹底して破壊され灰燼に帰すると予告した。立派な巨大な岩石でできている神殿ですが、一つの石が他の石の上に残るようなことがないほどに完全に打ち崩され壊されていくのだとまで言われます。イエス様がこれを語っているのはおそらく紀元30年ちょっとあたり、そこから40年後、紀元70年、ちょうど紀元70年、まさにイエス様が言われた通り、このエルサレム神殿はローマ帝国の軍隊によって焼き払われ、打ち崩されていったのです。しかし実はすでに、このイエス様の時代から600年も前に一度、エルサレム神殿はやはり同じように打ち崩されているのです。あのソロモンが建てた最初の神殿でした。バビロニア帝国によってこの最初の神殿はやはり跡形もなく打ち崩されていった。その時に活躍した預言者がエレミアなんです。今日読みましたエレミア書の御言葉は、そういうエルサレム神殿が打ち壊される、都エルサレムが崩壊していく、陥落していく、そういう終わりの時が来るのだと告げているわけですが、実はただ終わりが来るっていう滅亡予告ではないのです。そうではなくて、終わりは確かに来る。しかしそれは悔い改めのチャンスであり、 それによって実は新しい始まりの時となるのだと預言者エレミアは教えるのです。今日私どもはこのルカによる福音書のシエスの言葉とこのエレミア書の言葉を両方耳に聞きながら、自分自身の終わりの時、つまりこの世の生涯を終える時、あるいは自分の仕事や、あるいは自分の何かやってることを完結し終わる時、あるいはやはりこの世界そのものが終わる時、いくつかの終わりということを考えながら、エレミアの言っている言葉と主イエスが仰せになっている言葉とがどう私どもの中にしっかりと着地するのか、あるいは与えられてくるのか、聞き取っていくのかに注意したいと思うのです。立派な壮麗な神殿の崩壊を告げる主イエスに対して、え、それいつですか、どんな印があるのですかと聞いてくる。私が言われている側の立場でしたら、もしかしたらこういう反応したかもしれない。何をバカなこと言ってるんですかと。この立派な神殿がそんなことになるわけがありません。あるいは別の反応も考えられます。腹を立てる人が出てくるかもしれません。何を言ってるんですか、私どもは神に選ばれた民ではありませんか、その神の民として神様がここにいてくださるという、そういう神殿としてこれがあるのに、それが崩されるなんて、それあなた不信仰ですよと食ってかかられる可能性もあったと思うんです。そう思いませんか。しかしここではそういう反応は一切出てこずに、え、それいつですか、どんな印があるんですかという反応が返ってきた。まさかそんななんていうのではない。それはどこか興味本位な、あるいはこう野じ馬根性的なとでも言いましょうか、そういう反応のように見えるものであります。シエスはいつとかどんな印とか、そういう質問にはまともにはお答えになりませんでした。その代わりに二つの注意すべきことをお教えになったんです。一つ目は、終わりにあたり惑わしがあるのだ、だから気をつけろというのが一つ目です。終わりが来る。でもそこにはまず惑わしがあるぞと。惑わすんです。だから気をつけなさい。どんな惑わしか。イエス様はさらに二つ挙げるんです。一つは、私が再臨のメシアだ。イエス様が再び来るっておっしゃってますから、私がそうだ。と言ってメシアを名乗る偽メシアが現れる。そして終わりの時はもうすぐ来るぞと言って人々の不安を煽っていく。人々はそれでなくても人間というのはみんな心の中に何らかの不安を抱えてますから、それを煽られて、でしかも終わりの時は近いんだなんて言われてですね、そういう恐れを煽られるようにして人々は惑わされていくわけです。この偽メシアはそういう恐れと、もう一つ実は嘘を使います。嘘です。虚偽を使うんです。偽メシアというのは人の恐れを利用するのと嘘を使って人々をコントロールし、結局何をするかというと金儲けです。あるいは人々から称賛される名声を欲しがるだけです。名声ったって知れてます。 女あの自分のコントロール下におけるそこそこの人たちが偽メシアをですね、本当のメシアだと思い込んでわーって言ってるだけです。でもやはりそれに惑わされる人が出てくる。あなたたちだって分かんない、気をつけなさいって言うんです。なぜならばみんな不安を抱えているからです。引っかかる可能性がそこにあるからです。二つ目は人災と天災、つまり人を原因とするものと自然の災害と二つの大きな災い、災害がやってくる。その時に人々は、たくさんの人が死んだり、あるいは生活が破壊されることになる。戦争とか暴動が人による災害ですね。国が国に、民が民に立ち上がって相争う。もういつの時代でもそれありますよね。今だってあるわけではありませんか。それから大地震、飢饉、それから、疫病まさに今私たちその渦中にありますね、疫病。それから、恐ろしい現象や著しい印が天に起こるというのはですね、例えば、皆既日食とか、あるいは彗星が突然現れるとか、そういう天に現れる、特別な現象のことです。で、人々は世の中で自分たちの生活で起こる説明のできない災害とか災いについて、そういうものと結びつけて恐れていくわけです。怖がるわけです。そして終わりの時、終末が近いと勝手に思い込んでいく、決めつけていってしまうのです。イエス様が気をつけなさいって言ってるのは、この偽メシアも人災天災によるものも実は共通してるんです。何か恐れなんです。恐怖心です。その恐れ、恐怖心にとらわれていくときに、人は言うなれば思考停止状態に陥るんです。考えなくなるんです。そして信仰者にとっては何が起こるかというと、恐れにとらわれ始めていくと御言葉に聞かなくなります。そして勝手な妄想を作り上げていくんです。困りものなんです。こういうのは神様とか信仰とか聖書の言葉に結びつけながら、それらを引き込みながら、そういう勝手な妄想ばかりを膨らませていってしまうんです。ちゃんと御言葉に聞かなくなる。きちんと人が恐れにとらわれる。信仰に関わりない世の中の人はもう見事にそこに惑わされたり、もうその恐怖心にとらわれて、もう世の中終わりだ、私どもミレニアムって言ったあの2000年が来た時も騒いだではありませんか。そして大きな災害が起こるたびにそうですし、戦争が起こりそうになるたびに同じですよ。もう終わりじゃないかって言って、でまさに信仰に導かれて信仰の歩みをしている者たちにとったら、本当ならそこでこそ御言葉にちゃんと聞くべきところを、恐れにとらわれて聞くことができなくなっていってしまったら、そういう信仰にある妄想を勝手に作るという、そういうことになってしまう。だから気をつけなさいとは、常に御言葉に聞いて、 恐れにとらわれることなく、見極める目が開かれるように祈り求めなさいということでありましょう。二つ目、世の終わりとか終わりに関して注意すべき点、その二、迫害がある、だから忍耐せよ、と主は仰せになる。終わりの時にあたって、どうしても迫害が来るのだ。そのことをよく心に留めて、忍耐して命を勝ち取れ、得なさい、と仰せになっている。そもそも、ここで迫害というのは、この主イエスを信ずる者たち、その信仰に対する迫害です。なぜ迫害されるんだ？その迫害の動機、原因は何なのか？キリスト者と呼ばれる者たちは、何故にそれほどに嫌われ、迫害されねばならなかったのだろうか？この福音書を記している福音書記者ルカは、使徒パウロと共に伝道旅行をした一人の人です。イエス様のに直に触れているかどうかはちょっとわかりませんが、でもほぼ同時代です。最初の殉教者はステファノという人でした。それから主の兄弟ヤコブも殉教しました。そしておそらく紀元68年前後でローマでペトロもそしてパウロも殉教していると言われています。70年にエルサレムが陥落した後、おそらくルカは紀元80年頃過ぎにこの福音書を書いているわけです。もうたくさんの人たちが迫害にあって殉教して死んでいっている事実を彼は見てきて知っているんです。多分この福音書を書いている頃、もうルカは、イエス様と、いや、パウロと一緒に過ごしている頃からもう、40年、下手したら50年経ってますから、もうおじいさんですよ、きっと。もうそれこそ人生の終わりが目の前にあるぐらいの年だと思います。その福音書記者ルカがですよ、終わりの時っていうのは彼に自身にとっても本当に切実な問題であったと思います。ある者たちは、あなた方に手を下すだろう。手を下すっていうのはこう捕まえるとかですね、こう殴りつけるとか、意地悪をするとか、暴力を振るうことです。迫害される。そして、街道や牢獄。王や総督の前に連行される。これ実はセットになってて、街道と王というのはユダヤの、組織、ユダヤの国の、制度とかね、組織の、街道であり、権力者である王でしょ。牢屋とか総督っていうのは、これローマ帝国の方なんです。支配しているローマ帝国の管理下にある牢獄と、ローマ帝国の一番のこのユダヤの地域の権力者である総督です。迫害する人たちはそういうどっちの権力者たちの権力をも利用しながら、あなた方を捕まえて引き出し、そして謀反を犯している者、世を騒がせている騒乱罪とか反逆罪という罪をでっち上げて、あなた方を迫害するっていうんです。一体何の罪って言えるのか。本当は何にも悪いことはしてなくてもですね、そういうものをでっち上げてまでして排除したがる人々がいる。なぜか。初代教会の信徒たちは、その非常に敬虔な豊かな生活のゆえに、 かえって周りの多くの人々の尊敬を受けていたと、福音書記者ルカは使徒言行録の中でちゃんと語っているんです。なのに、ある人々はこの迫害に及ぶ。その答えは、実は16節のところに唐突に出てくる。親、兄弟、親族、友人に裏切られるということの中に一つの答えがあると言えると思います。親、兄弟、親族、友人、最も近しいものに裏切られるという、最も近しいものとは、身近なものの信仰の生活が見えているものです。信仰者の生活が最も身近なものとして見えている、ある。そういうものにとっては、その生活が、傍から見たら、ああ、いい人ですね。立派ないい生活してますねって言われるかもしれないが、身近な自分にとっては、自分の秘めたる部分に光を当てられてしまうことになるから、我慢がならなくなる。使徒パウロは、フィリピ書の3章18から19でこう言っている。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは自らの腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。と。神を神としない者は、おのずと自己中心、自己本位、自分第一にならざるを得ない。いや、それだけでは済まず、自分の腹を神とし、そしてそれは何らかの偶像を作り出していくのです。その偶像が、自分たちの欲望を代わりに、語り、是認していく。そうやって、己の腹を神とし、偶像を作り上げて、無自覚な偶像礼拝を始めていくときに、人はうちに闇を抱え持っていく。傲慢、偽善や嘘、貪欲、虚栄という闇を抱えることに、それに気づかされるということに耐えられない。そこに光が当てられるということに耐えられない。だから、排除することへと動き出さざるを得ない。闇を抱えるときに、本当はその闇の上に、たくさんの傷と痛みを負っているはずなのでありますが、自己防衛が優先し、そして攻撃的になっていくのです。何か分かったかのようにこんな言い方をするのは、何か上目線で嫌味に聞こえるかもしれません。しかしこういうのは、他の誰かを責めて非難して言っているのでは断じてないのであります。何よりも自分自身がそうであったからであります。自分のこととして言えるからであります。他の人もみんな同じなのだろうか。十字架の前に悔い改めていくときに、その周りにいる兄弟姉妹の証をもし聞いてみるならば、ああ、形こそ違えど、実は同じだったんだと気づかされる。 迫害が起こってくる。その時に、そんな自分の腹を神とし、偶像を勝手に作り上げて、都合のいい話ばっかり作り上げていく。そんな自分を見つけ出し、呼んでくださり、十字架の許しを与えてくださった方の愛に何度となく立ち返ることによって、忍耐することが起こってくる。主は、あなた方は権力者らの前に引き出されても、何を話そうかと、あらかじめ準備しようなどと思わなくてよい。語るべき言葉と知恵は私が授けるんだと約束してくださっている。だから、あらかじめ準備しようなどとは思うな。そう心に決めようとまで仰せになっている。私ども、あからさまな迫害に遭わなくったって、信仰の葛藤とでも言うべきものはいつでもあるはずです。この世において、この世の生活で。そこでもしも、この世と妥協するなら、つまり、誠の神を神とすることをうやむやにし、誠の主権者を傍らに追いやってしまうようなことをもしするなら、迫害はされることはないでしょうし、憎まれることもない。しかし、命は失う。本末転倒にならぬよう、主は忍耐せよと言われる。忍耐とは、ただじっとしていることではない。あの最初の恐れによる思考停止にならないようにというのと同じで、忍耐するのも御言葉を聞くことによって成り立つ。礼拝がその具体的な時と場であります。主の御前に立って、主がこの自分を助け出してくださったのを思い起こすのです。ドツボにはまり、あのエルサレム神殿崩壊と同じ、自分の人生の中で何らかの終わりを与えられていながら、それを新しい時への転換点とすることもできずに、その時をわきまえたり分かることができないでいた自分があった。でもそんな自分をイエス様は探し出し、見つけ出し、名を呼んでくださった。招いてくださり、ついに信仰を与えてくださった。あるいは、与え直してくれた。主イエスの御名のもとに洗礼を受け、十字架の全き許しをいただき、神のもの、神の子とせられた。その救いは一言、愛であった。第一ヨハネ 4-18、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。とある通りだった。心弱くてすぐに信仰をぶれてしまうものでありますが、どんなに揺れようとも、ぶれてしまおうとも、この愛の土台があるから、何度でも立ち返ることができるし、実際に立ち返らせてもらってきている。終わりの時を見据えて、御言葉に聞いていくときに、十字架の救いに預かる信仰を賜物として与えられたこと、そして今も復活の主がの励ましが与えられてあることを知るのであります。安心しなさい。私がお前と一緒にいるんだ。だから恐れるなと。そのゆえに私どもは終わりを恐れることはないのであります。それは決して強がりではありません。揺れる弱い自分をも、すべてご存知の主が一緒にいてくださり、 必要な言葉と知恵まで与えてくれると約束してくださっているから、だから心からの感謝を持ってお任せをし、いつ終わりが来ても良いと言える。決して強がりではありません。本当にそうです。言える。なぜならば、終わりの先を見るようにされているからであります。そのゆえに、忍耐と感謝に生きる信仰の生活に新しく立ち上がろうではありませんか。祈ります。主よ、私ども終わりの時を正しくわきまえることもできず、いついかなる印があるかばかりに気を取られるような愚かなものであります。主はここに、終わりにあたり偽メシアや災難による恐れによって惑わされることのないよう教え示してくださいました。また信仰の戦いとして迫害は避け得ないものとして、いただいた恵みにしっかりと立って忍耐し、御国に至る命を得よと命じてくださいました。感謝いたします。どうぞ恐れることなく、すべてをお任せして、忠実に信仰の生活をまた新しく、一巡り歩ませてくださいますよう、声願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌290番。信仰告白、使徒信条、アーメンのみご視聴ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に降りて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、本日は共に礼拝を守ることを許され感謝いたします。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌539番、可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。